改めましておはようございます。共に今日も招かれて礼拝を捧げることができます恵みを感謝いたします。皆さん、私の声聞こえますでしょうか？会話の言う方、じゃあマイクしなくていいですかね？大丈夫ですか？これマイク通ってないんですけども、いいですか？はい、 OK ですか？はい、じゃあちょっとマイクを取りますね。はい、じゃあこの地声でいきたいと思います。多分これから反響して上に行ってるんじゃないかと思うんですけども、はい、本当に今日もですね、共に招かれて神様を礼拝できます恵みを感謝いたします。私たちはですね、永遠の死から永遠の命へと導くこの福音が語られるところにおいて、世界で最高の場所にいることをですね、主に感謝したいと思います。先週は第二コリントの2章12節から、17節を通してキリストの香りというですねテーマで、福音がですね、私たちにこう語られて、そして救われた者は、どんな時でもですね、感謝して生きることができる。それはイエス様の復活と十字架の勝利の凱旋の行列に加えられているからだと。そしてこんな愚かで、元は罪という悪臭を放っていた私を救って、キリストのかぐわしい香りを放つ者へと変えてくださった。という真理とですね、確証をいただいて、それを現場へと使わされていきました。どんな香りをですね、皆さん放たれたでしょうか。いろんな人がね、ちょっと匂い嗅がせて、と寄ってこられたら幸いですね。間違ってもいけないことはね、大衆じゃなくてね、内なる香りですからね。ですからこの香りの元はイエス様にあるということですね。どんなにですね、表面的に香りをですね、ごまかしても、内面の香りは、人間ではどうすることもできません。でもイエス様ならできるということを受け取りました。で、今朝はですね、このレビ記16章、先々週のレビ記10章の1節から11節の異なる日の続きです。愛なる義なる聖なる神様はですね、今も罪を見逃すことなく裁かれる方ということは変わりませんが、しかしその裁きの日を飛来神に雷が落ちるかのごとく、イエス様を十字架につけることで裁き、清さを示して、そこに無条件の愛を示されているんだということをですね、受け取らせていただきました。だからこの十字架はですね、この神の愛のみならず、神の義と清さ、そして愛の印の3つの意味があると申し上げました。で、このレビ記はですね、今日のところは、その続きと申し上げましたように、イスラエルの子供たちの愛読書であって、日常生活を神の民として清く生きる指針の手引き書と言われます。ですからこのテーマはですね、神の清さ、性別であり、いかにして私たち罪ある者が聖なる神に近づくことができるのかということが書かれるのがこのレビ記ですね。で、その規定がたくさん記されています。で、その中で最も重要と言われるのがこの16章なんですよ。だからレビ記のハイライトと言われるところですが、そのことを覚えながら、では神様が定めたやり方はどういう意味があるのか、何を受け取ってほしいと願っておられるのか、そのことをですね、覚えながら御言葉から教えられたいと願います。神の御声に聞きましょう。まず第一番目はですね、今日の御言葉ですね、第一番目は、清い神と出会うってことです。神のやり方で聖女に入る、1節2節をですね、ご覧ください。ここをですね、読める方で読みましょうか。では3、はい、アロンの2人の子の死後、すなわち彼らが主の前に近づいて、そのために死んで後、主はモーセに告げられた。主はモーセに仰せられた。あなたの兄アロンに告げよ。勝手な時に垂れ幕の内側の聖女に入って、箱の上の贖いの蓋の前に行ってはならない。死ぬことのないためである。私が贖いの蓋の上の雲の中に現れるからである。と、神様はですね、ナダフとアビフが主の火によって焼かれてしまったのは、彼らが勝手に神が備えている日ではない、自分で用意した異なる日をもって主に捧げたことと、垂れ幕の内側、すなわち聖女の中に入った、つまり大祭司アロンしか許されていないところに入ったという不従順の罪を犯したからだと、これですね、言われていますね。で、契約の中が箱が置かれている聖女には、父なる神ご自身が 贖いの蓋の上の雲の中に現れて、そこで愛まみえるんだと、ね、でも近づく者は、ね、手順を踏まずに近づく者は立ちどころに死んでしまうというふうにここでもう一度言われています。もう一度ですね、覚えましょう。私たちは主が用意された方法、つまり自己流ではない、主の流儀、主のやり方によってのみ近づくことができるってことです、ね、これはもう明らかです。だから私たちが考え出した神様に近づく方法では無理なんです。まさに今の時代はそうではないでしょうかね。神様に近づく方法いっぱいありますよ、これもいい、あれもいい、どこを通っても神様に到達します、ではないんです。ワンウェイです。一つの道しかないということをここではっきりと教えているわけですね。特に日本人はですね、これを聞くとなんて排他的なと思うんですよね。だって800万も神いるからですね、ヤウェの神違うと言うんですね。これはもう本当に譲れないところです。違うんだから違う。だからば神様がそう決められたからですね。私たちはいろんなやり方があっていいというふうに思う、その気持ちはわかるかもしれませんが、でも神様が決めたのは一つです。でもその一つを隠しておられたのってはっきりと言われているわけですね。こうすればいいんだ。これはある意味でですね、見て盗めていいよりもある意味でですね、すごい親切じゃないでしょうかね、皆さん。しかもこと細かくですよ。ねえ、ここにも私たちは神様が、愛なる方、親切な方ということが言えるんではないでしょうか。自分の方法、自分が良いと思った方法で近づけば、それがどんなに素晴らしいように見えたとしても、主は決して受け入れられることはない。でも神の方法によれば大胆に何もはばかることなく近づくことができるんだということですね。なぜならば神様が用意されているものは完全であり、欠陥がないからです。皆さんもう一度御言葉を見ましょう。神様の思いはここにあるんですよ。二節の真ん中に、死ぬことのないためにってありますよね。だから神の思いは死ぬことがないためなんですよ。あなたが生きるためです、ね、生きようと言われましたよね。神様の心は私たちが死ぬことがないためなんです。ここを間違ってはない。裁きの神といえば、なんかですね、重箱の隅をついてなんかこう見張ってるようなイメージを持つことがあるかもしれない。そうではない。命を得るためなんですよ。イエス様言われましたね、この教会聖句、私が来たのは羊であるあなたが命を得、それを豊かに持つため。明らかです。ここもそうです。死ぬことがないため、生きようと、ご自身の命を捨てて命を生かすお方であることを覚えましょう。そして3節4節ですね、こうあります。アロンは次のようにして聖所に入らなければならない。罪のための生贄として、若いお牛、また全種の生贄としてお羊を携え、聖なる天布の長服を着、天布の紋引きを履き、天布の飾りを締め、帯を締め、天布の被り物を被らなければならない。これが聖なる装束であって、彼は体に水を浴び、それをつける。天布、天布と出ましたね。ちょっと下書きますか。天布ですね。私、よく噛むんですね。数えておられる方は今日はいっぱい噛むと思います。天布。言えます皆さん。天布ね。天布。これなんで天布なのか言えますかね。もともとはこれね、何のこの背景のは、イスラエルのいわゆる一番厳粛な日のことを言ってるんです。これいわゆる大食材の日、ヨムキプールと言います。今もありますよね、ユダヤ教では。つまりですね、イスラエルの礼祭、つまりお祭りの一つである食材の日の規定について言われてて、つまり安息日と同様に完全な、休日ですが、安息日と違うのは身を戒めるということが定められている日なんですね。身を戒めるんです。恐れの日とも呼ばれてて、この時に、具体的にはこうしろとはないんですが、イスラエルの民は断食することだと受け止めて、その日は子供、乳幼児や病人を除いては完全断食がなされて、水も飲まない、唾も飲み込まない。できます？そんなこと。ねえ。顔も洗わない。これはできる人いますかもね。やったー！ね。いや、顔洗んでいいんやとかね。歯も磨かない。嬉しいですか？気持ち悪い人は気持ち悪いですね。あと、髭も剃らない。ねえ。はい。生臭にはいいかもしれませんが、でもこれは全部身を戒めるためです。ね。で、その聖書歴の第7の第 1日目にラッパが吹き鳴らされて、それからイスラエルの民は過去1年間を振り返って神様に許しを請う祈りと悔い改めの日々を過ごしながら、10日目には祈りと断食を伴う悔い改めの祈りに集中する。それがこの日なんですよ。第7月の10日です。これが、まあ、今の暦で言えば10月に当たるんですよね。で、そしてその時に大祭司が一年の民の罪全部の贖いの儀式を行うんですね。決まった人が、つまり大祭司が決まった場所、決まった手順でやるんですよ。これ大祭司ができない。で、普段から動物の犠牲を捧げて、あの罪をこの罪をお許しくださいと神様に祈りますが、その時に告白しきれない罪を含めて一年全ての罪を許しをこの主にいただく。だから民にとってはね、安心な日なんですよね。そうですよね。1年間まとめて、だからもう思いつくがいの罪をね、告白するんですよ。で、その時に着るのはいつも大祭司が着ている、まあ、いわゆるですね、エポデね、まあ、いろんな色の糸で織られたエポデね、を脱いで、雨布ですね、雨布言えてますね、雨布の装束を身にまとうんですよ。つまりですね、あの長服も飾り帯も被り物も捨てる、服を着替える、つまり水ぼらしい服に着替えるという意味ですね。これ雨布ですから。なぜかというと、皆さんご存知に、ね、このレビ記はもう全部この新約のですね、方に向くわけですね。全部ひな形、イエス様のひな形です。特にレビ記はこの解説がヘブル書と言われてますよね。だからこの絵は全部ですね、イエス様を表していくわけです。この雨布にこのですね、変えられたのはこのイエス様が、キリストは神の似姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたとありますよね。まさにですね、そのように貧しくなられたことを意味するわけです。着替えるんですよ、ね、ですからここにですね、神様が受け入れられる神の方法の一つ目は、この大祭司アロン自身の生贄であり、大祭司は服を着替えるということですね。それがここにありますね。で、二つ目はですね、イスラエルの会衆の中から、罪のための生贄ですね。アロン自身の罪のための生贄をしなさいと今日読んだところにあります。自分自身ですね。で、その次にイスラエルの会衆の罪を許すための生贄を捧げようとあるんですね。まず私は覚えましょう。で、祭司の役目とは何なのかでね、それはここです。祭司は主の素晴らしさを表すことですね。今の私たちは万人祭司と御言葉はっきり教えています。つまり神様と直接交わることが許された、これは素晴らしい、これ恵みですね。そして神様と一対一になるだけじゃなくて、その受けた恵みを民に伝えていくということにウエイトがあるんですよね。だから私たちはですね、自分だけ恵まれて終わりではなくて、それを分かち合っていく。そしてもう一つは主の素晴らしさを表すことです。で、私たちはですね、本当に時にその神様との交わりとか、この礼拝一つとってもですね、それを慣れ親しむということが起こってきますね。それはある意味で素晴らしい恵みです。でも悪い意味で慣れ親しむということが起こってくるかもしれませんね。また祭司とされて主の働きに仕えるものとしても、何か自分に栄光をね、向けたい、自分がやったことを誇りたい、そういう落とし穴があるかもしれません。そうではない、祭司の務め、それは主の素晴らしさを表すことなんですよ。祭司はその主に仕えるものに過ぎないですね。だからそのために私たちがどんなにですね、ね、本当に神様との関係が深まったとしても、また神様の働きをしていって、例えば奉仕をするとき、また私たちもそうですね、牧師をして、またね、本当にその主の働きをするときに、何か褒められるということがあったときに、それは私たちは神様が素晴らしいと、そのようにいつも神を指し示していきたいと思うんです。だからそのときに必要なことは、謙遜です。その謙遜を意味する、着替えるということですよ。ね、エポデから、雨布に着替える、ね、本当にですね、みずぼらしい、まさにそれはイエス様がそうされた、 神であるイエス様がご自分の神のあり方を捨てられるとは考えなかったね。本当に柔軟な心を持って私たちの罪まみれのその中に来てくださった、ここに神の心があるわけです。神の謙遜、自分のエゴではない主の素晴らしさが表されることを求め続ける。申し上げたようにナダブとアフィは自分の栄光を求めたので神の裁きの火が彼を焼き尽くしたんです。これはですね、主に仕える働き人は注意しなければならないことではないでしょうか。私たちは万人最初された私たちもそのことをですね覚えていきたいのであります。今読んだ御言葉はこうですね、フィリピン2章です、ね、イエス様はこのように歩んでくださったお方であることをですね、もうちょっと深く覚えましょう。神様自身が謙遜になられた、ゆえに私たちも謙遜でありたいと願うんです。そしてそのようなですね、この神様の規定のもとに、このアロンは神様の言われる通りにですね、従順にその動物を捧げていくわけです。そして今日第2番目ですね、未開のヤギであなたをあがなうということです、ね。では6節7節読みましょうか。皆さんで3、はい。アロンは自分のため生贄の追い打ちを捧げ、自分と自分の家族のためにあがないをする。2頭のヤギを取り、それを主の前、会見の天幕の入り口のところに立たせる。そうですね、ここでアロンが自分と家族の罪のためのに大牛を捧げて、次に申し上げたように全体ですね、イスラエル全体のための罪のための生贄として2頭のヤギを捧げる、そのように神様が言われたんですね。でそのために8節こうあります。アロンは2頭のヤギのためにくじを引き、1つのくじは主のため、1つのくじはアザゼルのためとするとあります。皆さん今日読まれてですね、アザゼル、これも舌を噛むような言い方ですね。アザゼル言えます皆さん、アザゼルね、アザゼルっていうのが出てくるんですね。これ一体何者なのかということが思いますか。このですね文脈を見ていただきたいんですが、まずですね2頭のヤギっていうのが出てきます。でその2頭のヤギにはくじを引いて、どっちかが、主のための罪の清めの捧げ物としてその場でほふられて、もう1頭はヤギ、もう1頭はアザゼルの、ためとするとありますね。そして10節ですね、今日 の、 中心聖句です。こう見ましょうか、皆さんで3、はい。アザゼルのためのくじが当たったヤギは主の前に来たままで立たせておかなければならない。これはそれによって贖いをするためにアザゼルとしてアラノに放すためである。はい、そうなんです。実はですね、このアザゼルっていう言葉ですね、これは2つのですね、見方が今もあるんですね。ちょっと言ってみれば、このアザゼルっていうのはちょっと不思議な言葉で謎なんですね。謎なんですが、一応2つの見方があってですね、こういう感じですね、アザベル、まず1つは罪とともに追放されるヤギ自体を示さすんですね。言葉自体アザっていうのはですね、これヤギですね、アズですね。でアザールというのはこう立ち去るとか消え去るという意味、それが複合語となってアザゼルと。だから追放されるヤギのことを指していますね。でもう一つはですね、この荒野に住む悪魔とか悪の名前と言われますね。そういうふうにですね、この二つの見方があるんですが、実はですね皆さん、2017年とこの第3版ではちょっと違うんですね。10節にはですね、見たらですね、第3版ではアザゼルとしてって書いてあるんですよ、ね。で、2017年ではアザゼルのこの、ためにって書いてあるんですね。このアザゼルの元へって書いてあるんです。元へって書いてあるんです。結構違いますよね、これね。で、こう、何かこう、 羊自身を指す、あ、ヤギ自身を指すのか、なんかこうちょっとアサゼルというなんか魔物がいるのかみたいなね感じなんですが、でも大事なことはね、どちらどちらではなくて、これを行う意味なんです、ね、大事な行為の意味です、ね、行為の意味が大切ですね。つまりヤギの頭の上に両手を置いて罪の告白を行ってから送り出す。これがですね、21節から21節に書いてますから、もう一度ですね、お読みいたしますね。こうあります。彼は聖女と会計の天幕と祭壇との贖いをして、先の生きているヤギを捧げる。アロンは生きているヤギの頭に両手を置き、イスラエル人のすべてのトガとすべての背きをどんな罪であっても、これを全部その上に告白し、これらをそのヤギの頭の上に置き、係の者の手でこれをアロンに放つ。じゃあ22節皆さんで読みましょうか。3、はい。そのヤギは彼らのすべてのトガをその上によって不毛の地へ行く。彼はそのヤギを荒野に放つ。そうなんですよ。この行為が大事なんですよ。ここを覚えましょう。でポイントは、大祭司であるアロンが民全体の代表者としてヤギの頭に両手を置いて罪の告白を行ってから送り出す。イスラエルの頃の全てのトガと全ての背き、全ての罪、つまり思い出す限りの罪なんでね、申し上げましたように1年分ですからね、こう思い出す限りだから長い時間かかったんでしょうね。そして2匹のヤギのうち1匹は、9節にありますように神に向かって罪の清さげもとしてほふられるんですね。でそれとは別に追放するためのヤギを、つまりね、二重なんですよ。いいですか、一頭でもいいのに二重っていうのがすごいと思いますが、二重なんです。罪の告白をするっていうことを二重、つまり二頭にするんですね。しかも二頭ともほふるんじゃなくて、一頭をほふり一頭を追放するんですよ。なぜこんなことをされたのかなっていうふうにクエスチョンがつくんじゃないでしょうか。ここに意味があるんです。それはですね、罪とその罪悪感を神の民からはるか遠くへ追放してくださるということを深く強く視覚でね、全この人格を持って心に刻んで覚えるためです。覚えるためなんですね。罪の許しがあって許されていると頭で分かっていても、なお罪悪感が私を苦しめることがあるんじゃないでしょうか。でもそれらを思う余地がないほど遠くにですね、見届けるんですよ、最初がね。もう行ったと。で、行ったヤギは完全死ぬんですね。で、あらゆる罪とが背きを私たちから遠くに追い払ってくださるということです。この御言葉を言いましょう、皆さんで。3、はい。東か西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離れさせる。そうですね。もう、ものすごく遠くに。交わることがないですよね、東の西は。それほど遠くに行くんだ。これ神様の思いですよ。それをね、ビジュアルで見せるんですよ。このためなんですね。神様、本当に素晴らしい演出家だと思いますけど、皆さん。ね、一頭でよかったかもしれない。でも、わざわざ一頭ね、追放するわけですよ。つまり、罪をはるか遠くへと引き離してくださる。あの野に走っていくヤギを見ながら自分の罪が遠く遠く遠くに消え去っていくことをイメージできたはずなんですよ。ちょっと見ましょうか。こんな感じですね。大祭司が手を置いてね、こうやってね置くんですよ。でその置かれたこのヤギはですね、追放されて一頭がですね、さまようんです。こうやってね、こういう感じですね。ね、寂しいと思いますよね。でももう罪だらけですこれね。ね、でもこうね、こう追っていくんです。まさにこのことを私たちは覚えたいと思いますね。で仮にですね、さっき2つの見方と言いましたよね。アザゼルとしてっていうのはよくわかりますよね、罪を追放。でもじゃあアザゼルの元へっていうのはどういう意味なんでしょうかね。仮にですね、そのアザゼルというのがね、の元に行ったと しますよね。行ったとしたらどうなるのか、ね、まあ悪魔、悪霊の名だというふうに言われてますので、悪霊は悪魔は罪が大好物ですよね。でもですね、 二重って言いましたように、一とはもうほふられたってことは、罪のあがらにされたという意味合いを持つわけですよ。だから、そこに行ったとしても、罪にあがらがされたわけなので、その処理されたその罪なんで、彼の大好物のその魔物の前に送られてきたとしても、もはや神様の無罪判決の判子が押された罪なので、何も手出しができないってことですよ。だから、まずいんでしょう、多分。ね、美味しくないんですよ。なんか砂を噛むようにまずっていう感じですね。だから意味をなさないってことですよ。こういうことを私は覚えたい。だからですね、本当に二重にっていう意味はですね、本当に神様は私たちにもう徹底的にね、あなたの罪はもうね、追放されたってことをね、教えるためだってことを覚えたい。つまりですね、その罪はもうあなたを訴えることはできないってことです。アメンでしょうか皆さん。これなんですね。だから、いくら告発、サタンの意味は告発って意味ですからね。告発、非難しても、何にも意味をなさない。主は私たちにもこのようにしてくださるということですね。で、今日ですね、もう一つ覚えたこと。実はここから来たのが、この言葉。スケープゴートです。聞いたことありますか？ね、誰か一人に全ての責任を押し付けて犠牲にすることで、組織全体として生き延びようとすることですね。その時に犠牲になる人のことをスケープゴートと言います。ね。ここから来てるわけですよ。ね。今もね、そういうことが今、世間でもニュースやってますよね。なんざらファイルとかね、なんざら文書とか、スケープゴート、一人一人が犠牲になると。これはですね、もともとは、私たちに対しての救いを表す。じゃあ、アザゼルとは何ですか？英語の聖書はスケープゴートって書いてますよ。アザゼルですね。じゃあ私の手スケープゴートは何ですか？そうです。あなたのために犠牲になった方、それは誰でしょうか？それはイエス様です。イエス様が私のためのスケープゴートとなってくださった。民全体の道を全部背負って民から追放されていくくださった。まさにその実際がイエス様ご自身であります。この民を異常したヤギを野に放す儀式はまさにイエス様の十字架の父なる神の裁きの見返りの死であります。実はこのことをですね、本人も知らずに実は言っていた大祭司カヤパがですね、このヨハネの福音書11章49から52でこういうふうに言ったんですね。あなた方は何も分かっていない。一人の人が民に代わって死んで国民全体が滅びないで済む方が自分たちにとって得策だということを考えてもいない。このことは彼が自分から言ったのではなかった。彼はその年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしていることをしておられることを、またただ国民のためだけではなく散らされている神の子らを一つに集めるために死のうとしていることを予言したのであると、分からずにですね、大祭司が言ってたんですよ。すごいですね。神様が言わせたんですね。まさにこのレビ記のことが今まさになろうとしている。神様の素晴らしい、これは演出というか、ゾクッとしませんか皆さん。神のご計画があって、しかも大祭司カヤパ殺す愛もう張本人がそのことをその本人の口を通してイエス様がスケープゴートになっていくことを予言していたと。自分勝手な、これはカヤパの思いだった、考え方だったでしょう。しかしそれさえも父なる神は用いられ、イエス様をスケープゴートにすることで信じる者すべ、信じる者すべてを救おうとされた。ですからカヤパは無意識のうちにですね、イエス様の身代わりの犠牲を予言することになったんですね。ここにもすべてを導かれる背後にある主の見て覚えたいんです。ですから皆さんのですね、今経験したすべての背後には主の見てがあること、疑えないんですね。ですから私はですね、目の前にあることを通して神を見るんじゃなくて、神を通して現実を見たい、神を通して今起こっていることを見たいんです。これが霊的な視点、神の国の民とされた生き方ではないでしょうか。私はどうでしょうか。イエス様はまさに私たち全人類のありとあらゆる罪、汚れをその身に負い、人類全体を救うためにただお一人罪人となることを引き受けてくださった。聖なる義なる神の怒りと裁きを雷を受ける飛来士のようにその身に受けてくださったのであります。ここに無条件の神の愛がはっきりと示されているんです。 それ私たちを訴える材料となる罪を私たちに代わって引き受けて、それは罪から私たちを完全に引き離していくためなんですね。父の神様は旧約では目に見える儀式を用いて、新約ではイエスの十字架と復活の福音によって人をその罪とその斜めから縛りから解放してくださるのであります。旧約を通して新約を見、新約を通して旧約を見る、双方ですよね。このことをね、私たちは覚えたのであります。私たちがこのね、この民がしっかり目でね、本当にその追放されるヤギを見たように、私はどうでしょうか、イエス様を見てるでしょうか。確かにイエス様の十字架の目の前にいたのはあの当時の弟子たちはじめね、群衆でした。私は目で見ることはできないかもしれませんが、御霊によってその御霊の霊的な目で見ることができるんでしょう。だから私は十字架のイエス様から目をそらしてはならないんです。毎年に1回は多くの教会ではですね、受難の時にそういう映像を見るかもしれません。でも私は毎日見たい。なぜですか皆さん、なぜね、なぜ私たちにそのようにビジュアルで見せられたんでしょうか。私たちは覚えたいですね。このイエス様、今日ですね、一つの映像、こういうちょっとだいぶですね、これは黒いのでもっとリアルなね、まあ、イエス様の姿があります。血だらけになって本当にですね、真っ赤に染まった体を素っ裸でかかってくださった。ここにかかるのは私。しかもですね、ご存知のように当時の民が連れてきて、民自身がその最良の大牛や羊をほふるんですよね。なぜそうされたんでしょうか。それは私たち自身も神様が罪を憎んでいるように、私たちもそのビジュアルとして罪を憎むためですよね。人から聞くだけではですね、罪がある、罪の重さの実感はできないでしょう。でもビジュアルとして目で見ることを通して、またその体験することを通して、血生臭い匂いとかね、そういうことを通して私たちは自分が犯す罪を憎む心が生まれていくんじゃないでしょうか。もしかしたらですね、もちろんイエス様の十字架と復活は完全完璧にどんな罪でも悔い改めたあなたの罪を許すと約束されています。これは間違いありません。でも故にだから罪を犯してもいいんじゃないかと、罪をですね、憎む心が育たないかもしれません。そうならないために私たちはイエス様の十字架を見る、このアザデルのヤギが遠くの方に追い寄ったように、私の罪も磨いてなったヤギによって追放されていくんだということをですね、つまり罪を憎むために神様は私たちをそのようにしてくださったのであります。御言葉をですね、私たちは確認しましょう。いくつか挙げました。皆さんで言いましょう。3、はい、私はあなたの背きの罪を雲のように、あなたの罪を罪のように拭い去った。私に帰れ、私はあなたをあがなったからだ。私は彼らの罪を二度と思い出さないからだ。最後に、私はもはや決して彼らの罪と不法と思い出すことはしない。アメンです。神様は決してですね、忘れるとは言わなかった。意思を持って主体的に思い出さないと言われた方です。覚えてないわけですよ。でも思い出さない、それは一人子イエスをあなたの代わりに裁きの日をイエスに向けたからだと。そのイエスを信じるあなたの罪はもう思い出さない、決して忘れされたのではありません。ここに愛があることをね、私は今朝もう一度覚えたいと思います。アザゼル、それはイエス様です。だから罪を憎むものとなっていきたい。私はもしかしたらですね、罪を憎むものとなってないならば罪を憎んでいきたい。前回よりも今回、今日よりも明日、罪に本当にもっと敏感になっていきたいと思うんですね。でもそれをするのは自分の力ではありません。だからイエス様に、御霊に委ねていくんです。神様、どうか私の中にある自分でも気づいた罪に気づきやすい心を聖霊様与えてくださいと祈っていくわけです。そして神様を通り傷だとしてくださいと祈っていくわけですね。そしてこういう人もいるかもしれません。クリスチャンのくせにお前は罪を許されてないと、罪の許しを完全に体験し得てない人もいるかもしれません。大丈夫です。そのためにアザゼルをされたんですよね。そのためにイエス様が十字架にかかってくださった。 もうあなたを告発する者はいないということです。つまりあなたはあなたを許してないかもしれない。皆さん、人を許すための一番の鍵は自分で自分を許すことです。皆さんどうでしょうか。あるですね、生になった一人の姉妹がクリスチャンホームではないけども、ずっと教会に下がっている、不思議に思った教師がですね、聞いたそうです。君はどうして小さい時から教会学校に来て信仰を持ち続けて、家でもね、いろんな迫害的なこともあったのにどうしたのって聞いた。その姉妹はこういうふうに一言言ったそうです。自分を許したからかなって。彼女には悲しい過去、痛みがあったんです。でもそんな自分を許した時に私は自由になったんです。イエス様が私を許しくださったから、もう罪を思い出さないと言ってくださったから、私はそんな私を許した。神が清めたものを清くないと言ってはならないと、ね、意外と皆さんどうですか。自分で自分を許せない人っておらんじゃないでしょうか。ダメだダメだダメだ、そのことがモチベーションになって奉仕をするとか、そして歩んでくれば必ずそれは自分を蝕んでがんじがらめにする。そうでないですね。こんな罪深い自分で自分をまだ認められない愚かなものでも、神様は認めて愛しかさっている。だからそんなあなたに応えたい。御言葉を本当にまっすぐに応答したい。でもできない。でもそんな私を神様は求めて愛しかさっているという突き抜けていく信仰ですね。これが恵みの信仰ではないでしょうか。ナルニア国を表した書いた CS に言いました。神があなたを許した後であなたが自分を許さないならば、自分を神より高い地位の裁判官としていることである。どうでしょうか。自分を許せないものとなっている時、背景には悪魔の訴えがあり、お前はダメだダメだと、自分には価値がないと、生きている意味がないと、信仰者として失格と声が聞こえているかもしれません。悪魔の仕事の特徴は告発し責めること、神から引き離すことだからですね。だからこそ私は今朝ですね、いただいたこの御言葉をしっかりと心に刻んでいきたいんです。あなたの罪をもう思い出さない、それをですね、このビジュアルでもうイエス様が十字架からそのひな形として、このアザゼルをですね、与えてくださったんですね。ですから皆さん、もう自分を責めることはやめましょう。悔い改めならば、十字架と復活のイエス様によってどんな罪を許される、そして同時に罪を憎むものとなっていきましょう。そして神様があなたを通して神の国を広げていきたい、神の国を叩き上げていきたいと願っておられる。そのことを覚えて、この1週間ですね、この恵みをいただいて、そして神様の御心をですね、豊かに流していく器となっていきましょう。祈りましょう。またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によって、ただ一度誠の聖女に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。天の神様、本当にイエス様がアザゼルとなり、スケーボートとして私たちの身代わりに、目に見える形で本当にあなたが十字架で死んでくださって、本当に無事らしいまでに死んでくださって、罪を全部洗い流してくださってありがとうございます。そして地に打ち勝って復活され、そのイエス様を信じる者全てを救ってくださることの約束を、今朝も私たちに与えてくださっていることをありがとうございます。どうかこの恵みに一人一人がもう一度再発見し、そして再確認し、それぞれ本当に神様の器として、神の御心を豊かに流していく器として使わされていくものとなれますように、どうか導いてください。祝福し、復活の主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。